4ページから11ページ特集文化財ページのほぼ全面を使った大きな写真があります。東霊神社と地元の小島自治会の子どもたちとあり、石の大きな鳥居の下に7人の子どもたちが横一列に並んで万歳をしています。写真の説明終わります。道端にある道祖神。子供の頃に友達と一緒に遊んだ神社やお祭り。文化財とも言い換えられる、これまであって当たり前だったそれらが、失われつつあることに気づく機会が増えてきた。私たちの暮らしの近くにありながらも、なんとなく自分とは遠いものとして感じてしまいがちな、それらの文化財。ただ、いつの間にかなくなっていることに気づいたとき、心にぽっかりと穴が開いたように感じることも多いのではないだろうか。私たちは今、大量生産、大量消費の時代を生きている。その今だからこそ、埋もれて消えてしまう前に、改めて見直す必要がある。文化財って何だろう？文化財って何？専門家に話を聞いてみた。本庄市文化財保護課職員、学芸員、松浦誠さんとあり、名札付きのネックストラップを下げた松浦さんの写真があります。文化財の定義。文化財保護法では、1、有形文化財、建物、古文書など。2、無形文化財、芸能、工芸技術など。3、民族文化財、衣服、年中行事など。4、記念物、遺跡、名勝など。5、文化的景観、棚田、里山など。6、伝統的建造物群保存地区、宿場町など古い町並みの6分類が文化財として定義されています。国だけでなく、都道府県や市町村でも、それぞれ条例を定め、特に歴史上、美術上、学術上価値があると判断されたものについて、文化財として指定や登録し、保存・活用を行っています。ただしこれはあくまで法律上の定義です。もっと広い意味では、指定の有無にかかわらず、歴史的、芸術的、社会的に価値のあるもの、地域の暮らしや成り立ちを理解するために必要なものも、文化財と呼んでよいと考えられています。本庄市の考え方。市では従来の文化財の枠組みにとどまらず、地域の人々が大切にし、守り伝えたいと考える物事を文化財として広く捉えています。詳しくはぜひ、本庄市文化財保存活用地域計画をご覧ください。市ホームページの二次元コードが載っています。文化財の大まかな分類。文化財保護法が対象とする文化財。旧本庄警察署、小平の獅子舞、骨旗の藤の3枚の写真があります。加えて、市文化財保存活用地域計画の中での文化財。町の人が大切に守り伝えたいと考えるもの、ことも文化財。文化財を保存・活用していく意義とは。文化財と聞くと何か大げさに感じるかもしれません。しかし、暮らしの中の何気ないものでも大切にしていくことで、いずれはその時代の歴史、文化や 地域のアイデンティティを形作る要素となり、文化財としての価値を持ちうるんです。今あるものが未来にも確実に残っていくとは限りません。だからこそ、今あるものを当たり前と思わずに大切にすることが、とても重要となってくるんだと思います。暮らしの中の何気ないもの、イコール文化財、として価値を持ちうる。写真があります。建持ち人物埴輪を紹介する松浦さんの写真です。広報課、電話 25-1155、文化財保護課、電話 71-6878。ここまで矢島でした。
実はこんなものまで文化財。暮らしの中の何気ないものも文化財としての価値を持ちうる。そんな視点で見渡すと、一見当たり前に思っていたものが大切な文化財に見えてくる。本コーナーでは、そんな私たちの暮らしと密接に関わる文化財を紹介。紹介する4つの文化財の表題、食文化、教科書、写真、景色の文字は赤紫の四角の背景に白抜きの大きめの活字で表されています。食文化。本庄といえばつみっこ。本庄の郷土料理として親しまれているつみっこ。養蚕が盛んであった本庄では、桑の葉を摘み取る動作と小麦粉を練って摘み取り鍋に入れる動作が似ていることから、つみっこと名付けられたと言われている。こうした食文化も地域性や当時の生活様式を反映するものとして文化財としての価値を持ちうる。取材協力。武州本庄つみっこ研究会、秋田幸宏さん。本庄名物つみっこと書かれた黄色いエプロンをした秋田さんの写真があります。武州本庄つみっこ研究会の皆さんが開催する本庄名物つみっこ作り。参加者は伝統的な製法でのつみっこ作りに熱中し、おいしいつみっこに舌鼓を打っていた。写真が3枚あります。1枚目、お揃いのブルーの帽子と黄色のエプロンをつけたつみっこ研究会の皆さんと、三角巾で髪を覆い、エプロン姿の参加者たちが、ボウルや小麦粉の袋が並ぶ調理台の周りで、つみっこ作りに取り組んでいる様子が写っています。2枚目、調理に参加したピンクのエプロン姿の女の子2人の写真。1人は手につみっこらしいものを持っています。3枚目、器に盛られたつみっこの写真と試食をする笑顔の男性2人、吹き出しに、つみっこおいしいと書かれています。伝統的なつみっこの作り方の二次元コードがあります。教科書。学校などで使われている教科書も、その時代の教育内容や社会の価値観を映す鏡であり、歴史や文化を知るための大切な手がかりの一つとなる。今使われている教科書ですら、数十年後には重要な文化財になっているかもしれない。取材協力。本庄西小学校前田義恵校長先生。前田校長先生の写真があります。先生はピンクのブラウスを着て柔らかな微笑みを浮かべています。写真があります。歴史を感じさせる3冊の教科書。それぞれ女子物理学、女子科学、中学大数学教科書の文字が見え、表紙は黄ばみ、本には傷みも見えます。現在使われている小学生の教科書、算数、理科、社会、国語、道徳のきれいなカラーの表紙写真もあります。チェック。青い目の人形。本庄西小学校の玄関に飾られている 2体の青い目の人形、昭和2年にアメリカから友好の証として全国の幼稚園、小学校に贈られたこの人形は、戦後、西小に2体奇跡的に残されていたもの。当時の歴史を物語る希少な文化財といえる。椅子にちょこんと座った2体のお人形の写真があります。ジャネットとタミーの名札が置かれていて、ジャネットは金髪で茶色の上着、襟元に黒のリボン、黒い靴。タミーは黒っぽい帽子をかぶり、グレーの上着を着て白い靴下を履いています。なお、青い目の人形は市内では他に藤田省に1体保管されている。写真は当時の暮らしぶりや風景、文化を伝える貴重な文化財となりうる。何でもない一枚が地域だけでなく自分の文化や歴史を語る大切な宝物になることも。取材協力、有限会社、柏商会、黒沢拓郎さん、節子さん、雄二さんの写真があります。それぞれガリ版のケースや懐かしい写真を手にしています。柏商会で保管されている思い出の写真、何枚もの写真が散らばったように写っています。その中から2枚の写真が紹介されています。1枚目、昭和期の本庄駅南口の様子を写した写真。写真は当時営業していた日医やその前にあった遊園地の様子が写されていると説明があります。写真右手に高崎線の線路。写真中央奥に4階建てらしい大きな日医の建物。その前に遊園地やロータリーに停車しているバスが見えます。写真手前に跨線橋があり、人々の姿も見られます。2枚目、昭和期の旧児玉町、新町自治会館付近の様子を写したもの。大小様々な商店が軒を連ねている様子が見て取れると説明があり、写真にはパン屋、タバコ屋、釣り具屋、おもちゃ屋などの看板が見えます。チェック、昔懐かしの。昭和29年開業当時より写真館と併設して文具店を営んでいる柏商会。昔実際に使用されていた用品など当時の技術や背景をうかがい知れる貴重な品々を見せてもらった。写真が2枚あります。アナログ計算機として使われていた計算尺として細かいメモリがたくさんついた棒状の計算尺の写真。もう1枚は明治から昭和期に印刷で広く使われたガリ版として、ガリ版と大切に保管されていたらしい緑と白の市松模様のガリ版の箱を持つ黒沢さんが写っています。景色。笑顔の男性が左手を上げ、2枚の景色の写真を紹介しています。吹き出しに、普段見ている何気ない景色も文化財なんですとあり、昔ながらの町並み、神社やお寺のある風景、石垣や水路など生活の痕跡、街道沿いの景色、こうした景観もその背景にある地域の歴史、文化、暮らしを映す貴重な文化財となりうる。実はあなたが見ている何気ない景色も貴重な財産なのかもしれない。1枚目の写真は中山道沿いの風景です。現在の中山道沿いの道の様子、片側1車線の道に車や自転車で通る人、道路の両側に商店が立ち並び、電柱や街灯、店の高いところから突き出した縦長の看板が手前から奥に向かって重なるようにたくさん写っています。2枚目。本庄塾は 赤城山をはじめとした周辺地域の山々を望む眺望最良の地といわれ、文人墨客がその様子を和歌や俳句を詠んでいたと伝えられている。現在においても市の景観を特徴づける重要な要素となっている。周囲の山々を望む美しい景観として、マリーゴールドの丘の上に立ち、両手を高く広げ、広々とした周囲を見ている女性の写真があります。足元に黄色のマリーゴールド、緑の木々や薄青く霞む遠くの山々、青空が広がっています。ここまで時沢でした。
文化財を大切にしていくこと。私たちの普段の暮らしとも身近に関わる存在である文化財。だからといって、私たちがそうした文化財を大切にしていくことの意義って、まだまだピンとこない。なんで大切にしなければならないんだろう。それが私たちとどう関わっているの？そんな疑問を晴らすため、実際に文化財と暮らし関わる中で大切にしている方に話を聞きに行った。4枚の写真があります。1枚目は緑豊かな垣根の奥にある高窓の家の前景です。2枚目は別の高窓の家を男性が指で指し示しています。3枚目は男性が青く塗られた獅子頭に黒く何か模様を描いています。獅子は金色で縁取られた大きな黒い目玉と大きな鼻、そして白い歯があり、鼻の中と歯の上は赤く塗られています。4枚目は、しめ縄の張られた鳥居をバックに、末笠をかむり、かみしも姿で笛を吹く3人の男性と、着流しで歌い手の男性1人が並び、その前に、たつけばかまに、獅子頭と太鼓をつけた3人の舞手が中腰で、左手に持った鉢を構え、奉納の舞を始めようとしている写真です。写真終わります。地域の記憶や文化をとどめるもの、歴史的景観を維持する高窓の里の住人の方に話を聞いてみた。古くから養蚕の盛んな土地柄だった小玉地域、東小平地区には、蚕を飼育するために屋根の上に温度、湿度を調節するための小屋根がついた養蚕住宅である高窓の家が数軒現存しており、高窓の里と親しみを込めて呼ばれている。現存する高窓の家の一軒に住む根岸さんは、高窓の里はこの地域の歴史や文化をとどめている場所の一つであると話す。高校を卒業後、小平地域を離れた後、先祖代々が守ってきたこの家や土地を引き継ぐために、生まれ育った小平に戻ってきた根岸さん。約40年ぶりに戻ってきた時、道路の整備や暮らしぶりの変化で地元の景色が様変わりしていて驚いたと語る。古い木造家屋だから夏は暑くて冬は寒いので大変なんだよと笑いながら話す根岸さんは、それでも地域の歴史、文化を今に残す高窓の家を中心に様々な思い出話を語ってくれた。自分が生きている間くらいは
この家を残していきたいと語る根岸さんに、身近にあるものを大切に維持していくこと、それが地域の文化や記憶を留めていくことにつながっていく姿を見た。3枚の写真があります。1枚目、高円の里の住人根岸勝秀さんの穏やかなお顔です。2枚目、緑の中に立つ高円の里を俯瞰した写真です。3枚目、高円の里とあり、高円の家を背景にそこにお住まいの根岸さんの写真です。自分が自分であるための大切な要素。360年以上の歴史を持つ獅子舞を継承する方たちに話を聞いてみた。大町の獅子舞。大町の獅子舞は埼玉県指定無形民俗文化財であり、古くは江戸時代より行われてきた地域を、そして市を代表する歴史ある伝統芸能である。寛文3年1663年に初めて奉納されてから、これまで一度も休むことなく町内の無病息災、雨乞い、五穀豊穣のため毎年奉納され続けてきた。会長の早川さんは獅子舞について、単なる芸能ではなく、大町が大町であるためのアイデンティティの一つだと考えています。そのため、かつて獅子舞の技術は門外不出とされていたんですと語る。現在は次世代へ継承していくため、特に地元の高校生や小学生などを巻き込みながら、祭りに向け日々稽古を重ねている保存会の皆さん、稽古だけでなく事前の準備も含め、さまざまある保存会の活動の中で特に目を引いたのは、若手の参加者とともに生き生きと動く早川さんたちベテランの皆さんの姿。早川さんは語る。獅子舞は自分の人生の中でも大切な要素です。これからもこの地域、そして自分が自分であるためにできる限り続けていくつもりです。大町の獅子舞は獅子作りとして毎年使用する獅子頭の色塗りや一部装飾品の新調を行っている。ベテランと若手が一丸となって準備を進めていく様子が印象的だった。大小5枚の写真があります。1枚目、大町獅子舞保存会会長早川博之さんの写真です。2枚目、夜の獅子舞のようです。明るいライトに輝く樹木の緑をバックに、3頭の獅子が勇壮に舞っています。見物人もたくさんいます。3枚目、獅子作りの一部でしょうか。会長さんの指導を受けながら、二人の少年が真剣に作業しています。4枚目、若い人二人がそれぞれ赤と緑の獅子頭に色を塗っています。5枚目、ベテランと若い人たちが一緒になって楽しそうに獅子作りの作業を上から撮った写真です。写真終わります。獅子舞を舞いたい。高校2年生山田一花さん。 小学4年生の時に初めて大町の獅子舞に参加しました。きっかけは神社で、ベテランの方たちが舞い踊る姿を見て自分を舞ってみたいと思ったこと。それからほぼ毎年獅子舞の稽古に参加しています。特に獅子舞の稽古がない秋から夏の期間は寂しさすら感じています。この獅子舞を通して地元の人たちにその魅力を伝えていきながら、いずれは伝統を引き継いでいきたいと思っています。写真が2枚あります。1枚目はいちかさんが仲間と3人で太鼓をつけて獅子舞の稽古をしています。2枚目、白い T シャツのいちかさん、両手に持ったバチが三つどもえが描かれた太鼓にまっすぐに当てられて凛々しい姿です。写真終わります。左上に大町の獅子舞について市公式 SNS で写真特集を掲載とあり、二次元コードが載っています。ここまでマシモでした。
あなたにとっての大切にしたいもの、それが文化財としてあなたを、町を形作っていく。暮らしの中の何気ないものもあなたが大切にしていくことで、いずれはあなたではない誰かにとっても、そして地域にとっても大切な文化財となっていく。だからこそ、その文化財がなくなってしまう前に、今一度考えてみよう。私にとっての大切にしたいものって何だろう。街頭インタビュー。今だからこそ考えよう。あなたにとって100年後まで大切にしたいものって何ですか？見開きのページに大小25枚の写真があります。一番大きいものは紙面3分の1ぐらいで、高窓の家を小高い場所から撮ったものです。緑に囲まれた里山の風景そのものです。街頭インタビューでは、回答してくれた方々が自分にとっての文化財をスケッチブックに書いてくれた写真が掲載されています。最初は若い女性。道を歩くとときめきが止まらない商店街。二つ目、首にタオルをかけた男性。地域の人との関わり。三つ目、柏商会の黒沢さん3名がセピア色の写真を手にして話をしています。4枚目、2人の男の子とお母さん、家族の写真とあります。次は、赤ちゃんを抱いたお母さん、本庄祭り。白い T シャツの男性、あぜ道。次の写真、難しい漢字が書かれています。ここ辺に今、持つ。それの上にカタカナでプライドと小さく書かれています。漢字は教示と読むそうです。その方と同じ服装の男性、AI には真似できない料理の技術。緑色のハッピの女性、市役所にいる恋。浴衣姿の4人の女の子、祭り。ハッピの下に着る白い恋口姿の大人、子供、男女6人。古き良き町並み。同じく、恋口姿の男性6名。本庄、プライド。階段の途中に立っている少年の写真が5枚あります。それぞれイラスト付きで、ハニポン、 埴輪、サボテン、サッカーボール、桜と書かれています。首にタオルをかけ、獅子頭の手入れをする男性。獅子頭の赤い上顎の内側には白い歯がたくさん並んでいます。もう一枚、獅子頭の角に筆を入れる男性の写真があります。橙色のエプロンをして、つみっこを装う女性。古民家の前に立つ女の子は、人を受け入れる歴史。建物の中では、黒いシャツの男性が、地元の伝統。夕暮れ時の写真、若い男性が、帰り道と書いたスケッチブックを掲げています。最後は、柏商会さんから寄贈された古い写真が数枚あります。小玉の街中の写真。古いものはカラーですがピンボケです。商店街の写真には、祭りの提灯が設置された舞台が写っています。本庄駅南口ロータリーを高いところから撮った写真には、線路にかかる歩道橋と、日医と書かれたオレンジ色が施されたビル、また駅周辺から街中を撮った写真には多数のビルが写っています。写真終わります。ミニ企画展、私たちの歴史文化を未来へ。本庄早稲田の森ミュージアム、電話 71-6878。本庄市文化財保存活用地域計画を紹介。市には指定・未指定合わせて2171件もの文化財があります。しかしながら関係者や地域の方々によって受け継がれてきたこれらの文化財は様々な理由から未来への継承に課題が出てきています。今回の企画展では令和5年3月に策定した本庄市文化財保存活用地域計画に沿いながら、そうした文化財の未来に向けた市の取り組みを紹介します。期間、8月31日日曜まで、費用無料、会場、本庄早稲田の森ミュージアム。特別企画、あなたにとっての100年後まで大切にしたいものを共有しよう。私にとっての大切なものって何だろうと想像を巡らせることが文化財を未来まで受け継いでいく一歩につながります。ミニ企画展内に特設コーナーを設けますので、ぜひあなたにとっての100年後まで大切にしたいものを皆さんと共有しませんか？特設コーナーの写真があります。メモをピンに留めるようになっているようです。以上、伊藤でした。